SBS の日本語ポッドキャストです。
その変化という点でお聞きしたいなと思ったことがあるんですけれども、藤さんは、86年にパプアニューギニアに青年海外協力隊として行かれて、はい、でそこで野良犬が野生犬が野豚に、はい、立ち向かっているところに感動したという、そこからこう、あ、こんなに変われるんだっていう、トランスフォーメーションということに気づかれたということなんですけど、
いや、なんかその僕らは美術大学を出てた当時ね、まだ若かった頃でね、美術ってなんだろうとかね、いろいろ難しいことをごちゃごちゃ考えるわけじゃないですか。美しさってなんだろうとかね、そういう時にやっぱりこうなんか強いものだったりとか、いわゆる綺麗なものだったりとかね、西洋美術的なこう完成されたものだとか、クオリティが高いものを美とするような考え方ももちろんあるわけですけれども、なんか僕らはまあアジアの中でというか、まあ日本の中でその美を考えてた時に、やっぱりまあ仏像の美とか日本画の美とかもあるんだけども、それこそその80年代みんなね、友達はね、アメリカとかニューヨーク、ドイツ行くわけですよ。まあ、海外の美術。で、その中で僕なぜかね、ニューギニアという選択をしまして、でもそれはやっぱり日本社会のその当時成長が前提となった、まあ80年代のね、そういう日本社会の価値観に対するなんか僕の疑問も多分違和感だけど、違和感あったと思うんですよね。で、それもだったんだけど、その中でね、やっぱりこう全然違う価値観っていうのがニューギニアにあるなと。その中でも特にその出会ったのが野生犬。で、これはもうただのボロボロの毛がちぎれて病気でね、皮膚病なんですよね。それで、どちらかというと、こう、なんか、こう、人間に優しくされるわけでもなく、病気持ってるから石で追いやられてというか、でも、街の中の周辺に住んでる犬たちがいて、どうもなんかそういう存在にすごく目がいっちゃうんですよ。気になるというか。で、なんでこんなとこにいるのかなと思ってたと。で、たまたま、現地の奥地の方に、ウェワックっていうところから、さらに、セピック川の中流域っていうところまで、文化人類学者が当時、リサーチで入ってるところまで一緒に訪ねて行って、で見るとそこにもね、やっぱり5、6匹痩せこけた犬がいるんですよ。昔ながらの風習で暮らしてるエリアだったんですけどね。で、そこでなんでこの犬たちいるのって言ったら、その野豚を追っかけて捕まえてくれるって言うんですよね。で、それ聞いてそんなことないだろうと思ってたんだけども、ある時、まあ、なんか儀式が、葬式があるっていうことがあって、野豚狩りに出かけるぞっていうからついて行ったんですよ。そうするとなんかこう、ブッシュなんかぐわーっとこうなんか、まあ、現地の人たちがね、豚を探して、こう、糞とか、こう、食べかすとか探して入っていくわけだけど、ちゃんとね、犬が後ろからついてくるんですよ。離れてですよ。おるおる、5、6匹。で、まあ、入っていったらあるところで、まあ、現地の人がその場所を見つけて、この辺にいるなっていうのを思ったところに、目星をつけて、落とし穴を掘るんですよね。落とし穴を掘ってどうするのかなと思ってたら、いや、これでいいんだって言うんですよ。あとはもう犬が追っかけてくれると。で、そのまま待ってたんですよね。そしたら、しばらくすると、ある時突然、犬たちが、一斉に、わわわわってすごい勢いで走り出したんです。どうしたんだろうと思って見たら、もうその、犬の姿がね、もう、いつもその、おろおろおろおろ、こう、人を避けるようにして暮らしてる犬じゃなくて、もう、狼のように、すごい集中力で、ガーッと一斉に走り出す。その姿見て感動して、涙流れてきて、ああ、美しいと思った。っていうのが、すごくきっかけなんですよね。でも、その美しいと思ったって何なのかなっていうと、やっぱりその変化、いつもはこう何でもないと思われているものがすごいエネルギーを持ってすごいものになっていくとか、そういう変化になんか僕は美しいと感じるのか、心動くなと、心が揺るがされるというか、そう考えると美術の美って、美術って何でもないものをすごいものに変えていく技術なんじゃないかなっていうふうに思い出したんですよ。だからそういうさっき言ったように西洋の美術とか日本の美術とか関係なくて、何でもない状態のものがすごいものに変わる。よく考えてみると、木炭デッサンとか、まあよく僕ら学生時代やったけど、あの木炭なんてもね、ただの燃えかすじゃないですか。炭ですよね。鉛筆みたいなのもただのね、黒い汚れみたいなんだし、絵の具も考えてみると顔料、岩を砕いたようなものだし、泥だったりとかね。普通にあればそのまま汚してしまうものだけのものを、すごい技術で、エネルギーをかけて、それで描くことによって、すごいこう、世界を、まあ、死んだ後の世界を見せてくれたりとか。それって全部技術で、 音楽だってそうだし、体の動きのダンスだってそうだし、ありとあらゆるものが日常の中にある意外と普通の何でもないものが、ある訓練によってとか、あるこう動きをずっとこうエネルギーをかけることによってすごいものに変化していく、そういうのっていうのがやっぱり芸術っていうのの基本なんだなっていうことを、その野生犬くんから教えてもらったっていうのが87年パプアニューギニアでの経験それをまあ日本に持って帰って、で日本の社会の中でそのゴミみたいなものに目を行くようになったりとか人が注目しない、これはもうダメだろうと思ってるような、まあ僕は廃屋好きだったりとかね廃墟廃屋なんかやっぱりそこですごい変化を作っていくことの変化の度合いがね、なんか僕はやっぱり一番心躍るし、心ときめくし、あの重要なんじゃないかなっていうことをね感じたのが、まあそのニューギニアでの経験だったですよね。
それからあの今は十和田現代美術館ですとか、それから秋田の大学で教えてらっしゃるということで、その地方から見たアート、地方に根ざしたアートという活動をされてますけれども、そういう点では今いかがですか？
いや今ね、僕そのさっき話ししたあ秋田でね、あの新しく公立の美術大学ができて、アーツ&ルーツ専攻というところで教えてるんですよ。これ面白くて、アーツ&ルーツなんで、ルーツを探りながらその新しい活動を作っていくというね。昔はそのアートっていうとね、自分の中から出てくるイメージを外に出せみたいな、そういうことをよく言われて、もう自分の中見ても何もないみたいなって悩んで、なんかアルチューンでもならないやつ作れないのかなとか思ったりしたこともあったけど、でも実はその身の回りに、その地域の中に、まあ歴史の中にとか、風習とか伝統の中に、実はすごい大切な、ものがいっぱい残ってて、それから言うと、例えば、まあ今いる秋田もそうですけど、僕もともと鹿児島の奄美大島っていうところ、まあ両親出身で、そういう南西諸島の島々とかもそうですけども、まあニューギニアもそれこそそうだけども、やはりその地独自のいろんなそのまあ今は祭りとか、祭事とか儀式みたいなんでしか残ってないものもあるんだけれども、常にその新しい価値を作り出す。ということがなされてきたんですよね。で、そういうのがやっぱり残ってて、で、その、例えば秋田だったら、まあ、生ハゲっていうのは有名ですけど、未だに山の中でこうね、なぐはいねかーつってこう回りながらね、その、それってね、防犯だったり防災だったりとか、いろんな意味を、まあ、現代社会に捉えるとね、昔のその時代の中で、そういうある種の政治だったり、ルールだったり、ある価値観をこう伝えていくことだったり、すごい重要なその要素が中に、コンテンツというか、中で意味として入っていて、その出方がそのすごくやっぱりアートなんですよね。そのなんかすごいこう鬼の顔だったりとか衣装だったり装飾だったりとか儀式的なものだったりとか、まあ、ダンスみたいなものになってたりとかいろいろあるわけだけど、そうやって考えるとさっき話したような必ずしもそういう西洋を中心とする美術じゃなくても、実はローカルの中にいっぱい実を言うとそういうアートの種とかいっぱいあって、でそういうものがまだまだいっぱい眠っている。でそこと今の現代アートってまだそんなに結びついてないかったりするので、その辺のことっていうのをもっと結びつけていくと面白い活動っていうのは今後どんどん出ていくし、実はそれがまあ何百年にわたり、もしくは遺伝子的にはもっとね、数千年数万年っていうレベルぐらいでずっとこうつながってきた、これちょっと今僕わざとつながってきたって言い方したんですね。伝わってきたじゃなくて、これやっぱり連鎖してきたんだと思うんですけど、つながってきたその歴史みたいなのがその地域にはやっぱり実は潜んでる。でそこがね、これから新しいものを作る上ですごい重要になるなっていうふうにまあ思ってますよね。
やっぱりこの現代アートっていうとどうしてもこう東京中心っていうイメージがあって、地方はその東京から発信されたものを受け取るだけみたいな形になりがちですけれども、逆に地方にあるものから発信していけるっていうことでもあるんですよね、
うん、あとそうですね、その作るっていうことを考えたときに閉じると開くってやっぱりすごくあって、実は人って何か作るときって必ず閉じないと作れない部分ってあるじゃないですか。開きっぱなしだと作れないというか、でも当然開いていって何かいろんなものを受け入れたりとか、こう、リリースしていったりとかって開く機会はあるんだけども、実を言うと閉じるのがすごくやっぱり難しい時代になってきたなっていうのもやっぱりあって、今もずっとインターネットで繋がってるっていうのが、Facebook とか繋がり続けてるっていうのは、意外とやばくて、つまり閉じるっていうのは集中して何かを作り上げていくことだとか、何かに取り組むことが許されている場。 ていうのは意外とその地方というかそういうところはすごいね貴重だなっていう気がするんですよ。で僕はもともと南の人間なんで奄美大島の方なんでまあなんとかなるわみたいな感じの性格なんだけど、やっぱ北のまあとは青森秋田に暮らし始めて思うのは雪の時間がやっぱりあるっていうのは閉ざされた時間があるっていうのはすごく重要だなと思ってて、その冬の間の閉ざされた時間の中に春を思う気持ちだったりとか、その花に対する思いとか、色に対する憧れだとか、表情に対するその妄想力みたいなものが育つんですよね。だからそういうところっていうのがすごくこう北の文化の力だなというふうに思っていて、作る、その閉じるの中でこういかにそういう感性が熟成されていくのか。そういうのがないと逆にこうどんどんどんどん消費と開いてばっかりと流通の世界にいると、なかなかそれが許されていない都市っていうのもあると思うんですよ。別に街が悪いわけでもないと思うんだけども、閉じることが許されてなかったりとか、熟成されることが許されてなかったりとか、結局無駄な時間を過ごすっていう言われた方をするわけだけど、それが本当に無駄なのかどうなのかっていうことだと思うんですよね。だからそこに僕すごくやっぱ可能性を感じてますよね。いろんなその地方でそれぞれ特徴がやっぱりあると思っていて、何を熟成できるのか、そういう環境っていうのがやっぱりものを作っていくんだっていうふうに思ってますよね。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。